あいうえお博文。私の身近にあるものを五十音順にプチ知識と一緒に紹介していきます。あいうえお博文。こんにちは、ペロコです。今日は5回目をまで来ました。もうね、あの段がね、終わっちゃいますね。今回、おなんですけど、今回のテーマはですね、私の大好物、おはぎについてお話ししていきたいと思います。まあね、もう夏も終わって涼しくなってきて秋という感じですので、秋のお彼岸に食べるおはぎをですね、今日はおしゃべりしていきたいと思います。まあ、こしあん、つぶあん、まあ、どっち派みたいな話もありますし、きなこ、ごまみたいなね、ちょっとまぶして食べるみたいなのもありますから、まあ、その辺の好みもね、いろいろ皆さんあると思いますけども。ジャンルは、多分和菓子でいいんだと思うんですよね。お餅の仲間っていうことで、まあ、お彼岸の時期にね、食べるものですけど、いつ食べたって美味しいんですよ。そんなね、おはぎの魅力を今日は少しでも伝わればいいなと思っております。はい。ではそんなおはぎについて知ってること知らないこと、紐解きながらおしゃべりしていきまーす。おはぎについて調べると、最初に出てくる謎。これがですね、ぼた餅とおはぎ。同じなのになんで違うのっていう話が出てくるんですよ。これ皆さん違いご存知ですか？春はぼた餅って言うんですよ。春のお彼岸に出てくるおはぎはぼた餅。秋のお彼岸に出てくるおはぎはおはぎっていう風に呼ぶんですね。これなんで違うかっていうと、季節の花。ボタンとハギの花。ボタンの花、ハギの花にちなんで、春はボタ餅。ボタンの季節だからボタ餅。秋はハギの花の季節なんで、おはぎっていう風に呼ばれるんですよね。すごい風流で、なんか、日本人でよかったって思えるエピソードだと思うんですけど、実は、これ春と秋あるんですけど、夏と冬も呼び方あるんですよ。だから、ボタ餅は、季節によって4つの呼び名を持ってるんです。で、夏は何て呼ぶかっていうと、夜船。夜の船って書いて夜船って言うんですね。で、冬は北の窓。東西南北北の窓と書いて北窓って言うんですって。で、これなんで？何なのその名前って。まあ、おはぎとぼた餅はまあわかるとして、なんで夏冬はそんな、ちょっと、遠い名前になっちゃうのかっていうと、おはぎは、お餅ほど、その、もち米をつかない。だから、つく音がしない。まあ、ペッタペッタと、こう、お餅をつくような音がしない。だから、お餅をついていることがわからないっていうことで、つき知らずっていう言葉遊びをしているそうなんですよね。この、お餅をついてる音がわからないから、つき知らず。そこから転じて、夜、船がついても気づかない。ついたのを知らないで、月知らず。で、北の窓には、月が見えない。で、月知らずで、北窓と。ちょっと、回りくどいですけど、ダジャレですかね。まあ、お餅かなーっていう話をね、さっきもしたんですけど、まあ、ご飯系のものであることには変わりはないので、まあ、ご飯粒残ってますから、そこに甘いものをこう乗せるってなると、ちょっと苦手な方もね、もしかしたらいるかなと思うんですけども、私は実家で作ってもらってたんですよね。母がよく作ってくれてて、で、なんでかっていうと、私の実家の近所のお友達のお家が、まあ、食品関係のお仕事をしているお父さんで、うちにもね、よくお豆とかをお裾分けみたいな感じでいただいてたんですよね。で、そのお豆、まあ、小豆で、あんこを作って、おはぎをね、作ってくれてました。お店のもね、すごい美味しいのね、いっぱいありますけど、自家製だと結構、あんこの甘さとかがね、調整できるんですよ。あんまり甘すぎないようにするとか、結構ね、お砂糖入ってますからね。で、豆の風味もね、すごいよく感じられるので、自家製あんこはめちゃくちゃ美味しいんですよね。で、私、はてこの 母が作ってくれてたおはぎどうやって作ってたんだろうと思って気になって今日調べてみました。でお餅部分なんですけど、もち米を1時間水に浸してその後炊飯器で炊く、まあこの辺はまあありがちですよね。でお好みでちょっとつくと、なんでもち米の粒をまあ潰さないっていうのも OK だし、まあ潰してちょっとお餅っぽくするのも OK ということで、このお米の粒を潰す、ついて潰すことを半殺しっていうらしいんですよ。ちょっと怖いですけど、まあでももち米を炊いて半殺してで丸めると、でこれでお餅部分は完成ですね。で、あんこの部分どうするのかなっていうところで、まあ、小豆を15分間煮ます。そして水を、その煮た水を捨てて、またたっぷりのお水をね入れ替えて30分煮ます。で柔らかくなったらお砂糖を入れて今度混ぜながら30分じっくり煮まして、で最後にお塩を味のアクセントで加えるっていうことなんですよね。でまあきな粉とかごまも、まあ、かける場合あると思うんですけど、これもお砂糖と一緒に塩も入れるとこの味が決まるらしいです。結構こう見るとすっごい時間かかりますけど、まあ難しい手順はなさそうなんで、ちょっとお時間ある方はねぜひチャレンジして見ていただきたいなと思います。あんこですよね。あんこがまあ1時間半はかかるでしょうね、この感じだと。ちょっと大変ですけど、あのもしお暇でしたらね、今おうち時間長いですから、よかったらあんこ作りチャレンジしてみてください。おはぎって縁起物らしいんですよ。どの辺がっていう感じなんですけど、一番の理由は小豆、この小豆の赤色が厄除けの力を持つ色っていう風にされているらしくて、まあお赤飯と同じ理論ですよね。赤い小豆を使った食べ物っていう意味でもうまず縁起物として扱われるらしいです。あとお砂糖なんですよね。昔は、大昔は、お砂糖が貴重だったから、まあ大事な時に食べようっていうことで、またさらに、あの世の人、まあ亡くなっちゃったご先祖様たちは、甘い味を好むっていうふうに考えられてるそうなんです。なんで、仏前にお供えして、まあお盆とかお彼岸とか四十九日とかそういう時に、まあおはぎ、厄除けの力を持つ食べ物で、甘いものっていうことで、お供えするのがおはぎっていうことですね。なんかご先祖様のことめちゃくちゃ大事に思っておはぎあげてたんだなっていうのをね、なんかこれですごい感じますよね。でも赤くて甘いものでいいんだったら、いちごのケーキとかね。はい、今日のあいうえお博文は私の大好きなおはぎについて豆知識をお届けしていきました。皆さんどうでしょう？おはぎについてちょっと詳しくなって興味が湧いていただけたら嬉しいのですが、まあなんだってね、あんこが好きな方はぜひ、まあ、私粒あん派なんですけど、粒あんの方が食物繊維もたくさん取れて美味しいですので、ぜひ、この秋はおはぎを食べてみてください。というわけで、あいうえお博文そろそろおしまいとなります。私の身近にあるものを五十音順に豆知識と一緒に紹介しています、あいうえお博文。次回も聞いてみたいなと思っていただけましたら、フォローやリアクション、ギフトなどぜひポチッとお願いいたします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ペロコでした。バイバイ。